今夜のお客様は元陸上自衛隊東部方面総監でハーバード大学アジアセンターシニアフェローの渡辺義和さんです。
まあ、渡辺さんはね、自衛隊におられて、その後作戦だとかね、戦略だとかね、まあ、そういうこともずっと研究なされてきて、今はハーバード大学におられるわけですよね。はい、そういう意味で言うと、トランプ政権ができて一体これからの日米関係あるいは米中関係がどうなるのか、まあ、そういったことを今日はゆっくりお聞きしたいなと思います。はい、
また今回のインタビューはアメリカ大統領就任式の前に行いました。
まあ、今中国とアメリカが相当ガタガタしてますよね。蔡英文さんと、まあ、一つの中国って中国は常に言っていて、アメリカもそこのところはずっと認めてたのに、なんで一つじゃなきゃいけないんだみたいなことから始まって、中国とアメリカが相当つばぜり合いをやってるように感じますけども、これはどうご覧になりますか。
ですね、私はトランプさんをどのように評価するか、そこはかかっていると思って、トランプさんは私は是々非々で評価して対応すべきだというのは私の意見なんですね。トランプさんといったら対中国政策に関しては私はものすごく面白い、アピールをやっていると思うんですよ。なんで一つの中国を自分が認めなければいけないんだ、あの発言は衝撃的だったんですけども、言われてみればそうなんですね。実際に香港があるし、特に台湾あるじゃないかと、なんで一つの中国それにこだわる必要があるんだ、という内閣というのは外交の素人だからできることなんです。外交のプロは絶対許す。三宅さんというのは言いますよね、外務省出身の、あの方さえびっくりしましたから。それは外交のプロであればあるほど、あの言葉に びっくりするんですよ。一つの中国って当たり前だと。しかしその
常識みたいに思ってましたよね。
それは常識じゃないよと言ったトランプさんすごいんですよ。私これはすごいというふうに思います。そして今中国が台頭をやってきてます。このアジアの地域によって覇権国を私は目指していると思うんですけど、その時に、その台頭が、オバマ大統領は平和的な台頭を望むということを言い続けてきたんですけど、決して平和的な台頭ではなくて、南シナ海の問題、それで東シナ海の問題を見たらかなりアグレッシブに台頭してきたと。それに対してトランプさんはなんで南シナ海に人工島を作ったんだ、アメリカの許可を得たか、
そう許可を得たかって言ってるんですね。
これオバマ大統領は言えなかったことなんです。
そうでしょうね。
今トランプさんがやってることは、オバマ大統領がやったことと全く反対をやる、白を黒にひっくり返す、オセロゲームですね。もうものすごく分かりやすいやってるんですけど、対中国に関しては私はトランプさんやってることというのは正しいと思ってるんですね。
まあ、ただ誰の許しを得てやってるのかっていう、そういう言い方してますよね。
そうなんです、そうなんです。それはアメリカの特に白人たちの本音ですよね。
だそういうことを言うっていう、その発想のもとはどこにあるんですかね。
彼にはブレーンが何名もいて、そしてそのブレーンの中に、反中国のブレーンというのは結構いるんですね。反中国だと台湾を重視しなければいけないという発想をする人たちがたくさんいて、トランプさんはその意見に共鳴したんですよね。そしてその共鳴した時に、とりあえず蔡英文さんと電話してみるか。これは大体長い期間トランプさんの参謀たちが準備をしてお膳立てしたんだと思います。それに蔡英文さんが乗って実現したんだと思いますけれども、そういう背景があるということですね。特にトランプさんの参謀にはピーター・ナバロをはじめとして、非常に中国に厳しい人たちが多いから、もうその方向に行くと思いますね。私のこの米中戦争売れてるんですけど、これ以上売れてるのがピーター・ナバロが書いた米中戦う場という本があるんですけど、クラウチング・タイガーというのを彼は書いて、それを訳したのが米中戦う場なんですけれども、そのクラウチング・タイガーはアメリカのテレビでも放送されて、番組、テレビの番組になったら、ものすごく分かりやすい、中国の脅威をものすごく分かりやすく描いた放送でして、私も好きな放送なんですけどね。
ただなんていうかな、本当に一触即発の状況まで行ってますよね。
危ないです危ないです。先ほど言ったように
戦闘機が本当に数メートルのところですれ違ったとかね、それからこの間アメリカの潜水機をね、 持ってっちゃったってこれも驚きましたよね。
そうですね、これに関しては多くの人たちが、蔡英文さんとの電話、うん、一つの中国政策に対する、うん、あの中国の反発がそうさせたんだと言ってますけど、私は違う見方してて、アンダーウォータービークルというんですよ、あれ、あの無人の水中の、潜水機みたいなことなんですよね、
潜水艦じゃないですね、
潜水艦じゃないんですよね。中国も同じようなのを開発してるんですよ。あの無人のシステムというのは海中においても空中においても地上においてもものすごく大切になってきてるんですね、
無人の今戦闘機とか無人の戦車とかそういうのありますよね。
もう無人の地上はこれはロボットというんですよ、もうみんなその分野というのはアメリカも中国も非常に重視をして開発してるんですけど、中国人の大勢の隊員たちにとってはアメリカのものを見てみたいというのを思ったの強烈な、そしてリバースエンジニアリングというのはアメリカの装備品を完全に分解して仲間を完全に見て
どのように
全部真似してるんだ、それはリバースエンジニアリング、もう得意なんですよ中国は。
昔の日本もそういうこと自動車とかそういうことやってたんですよね。
その通りなんです、先に進んだものを対して劣っているものはやはり分解してそれを真似しますよね。
いや経済でも中国は日本のシステムをいろいろ真似してやってますもんね。そうするとあの無人の潜水機をアメリカの持ってきてそれを分解して、どういうものを作ったらいいかっていうことをまたその上を行くものをやっぱ考えようとするわけですね。
そうです、だからあれ明らかにコソ泥ですよね。
コソ泥ですよね。
だからコソ泥の行為を習近平主席は命じるわけないんですよ、
そうか。
そんなことを
彼じゃ海軍とかそういうところが
もう末端の部隊はそういうことをやるんです、やるんです。それは国家主権関係なくやるんです。
なるほど。
だからこれを結びつけて一つの中国政策に結びつけるのは、それは行き過ぎだというのは私の意見ですね。ただ例えば中国の空母遼寧が他の、艦艇と一緒に、
太平洋でちょっとね、
第一列島線を越えて、台湾の東側を通り、そして海南島まで帰る、これは明らかに対アメリカ、対台湾、対日本、この3カ国を狙んだ絶対牽制だというふうに思います。
だけど潜水機を盗まれた時にね、欲しけりゃ持ってけと言いましたよね、トランプさんはね、あの発言もすごいなと思うんだけど、欲しけりゃくれてやるみたいなね。
実は私1年半ずっとトランプのツイッターを追いかけてたんですよ。分かりやすいんですよ、もう本当に私でさえ分かる簡単な英語なんですよ、ものすごい面白いし分かりやすい、だから受けちゃうんですよね。
しかもツイッターだから背景説明もあんまりないわけですね。
ないんです、ヒラリーさんのツイッターは難しいです。ツイッター見ただけでどちらが分かりやすいかと、絶対トランプさんが分かりやすい。
なるほど。
そして面白いでしょ。
面白い。いやセリフを聞いた時にね、すごいこと言う、と欲しければくれてやれよと、要するにお前は盗こそ泥じゃないかというね、そういうニュアンスがありますよね。
ところがそのツイッターが米中関係を非常に危険な方向に導くと私は思ってるんですよ。私はトランプさんはあだ名つけて、自己中のトランプさん、アメリカファーストですからね。
そうですね。
それでもう一つはツイッターアディクションという言葉は、アメリカでものすごく言われてて、トランプさんやはりツイッターアディクションだろうと、もうしょっちゅう売ってますから、
一種の中毒みたいなものですね。
中毒です、あれはもう本当依存症なんですね。そして3時4時朝の3時4時打つのが一番危ないんです。誰も止められないから。
なるほど。
大抵トランプさんは夜寝れないんですよ。3時4時目が覚めた時に思いついたからバーッと打っちゃうんです。それが一番強烈なんです。彼70歳ですよ、70歳で自分自身の性格変わると思います。特に中毒の依存症のところというのは変わらないと思うんですね。
そうか、またトランプさんになりすまして中国がそういうことをやるっていうことだって全くないとは言えないですよね。
そうですね、プーチンさんはトランプさんの仲がいいから、さすがにプーチンさんからは露骨にはないでしょうけれども、中国から当然ありますよね。
そうですね、
トランプさんのツイッターが米中関係を非常に危うい方向に導く危険性を私はつくづく思います。だからトランプさんを是々非々で 対応し評価しなきゃいけないというのはそこなんですね、うん、対中政策はいいと、うん、私は評価します、うん、是として、うん、しかしあのトランプさんのツイッターによるツイートだけはこれ絶対やめた方がいいというふうに、うん、これは本当に、うん、あの米中関係のみならず日本にもトヨタにもやったでしょ、うんそうですね、日本にも当然やってきますし世界に、うん、例えば彼はあのユダヤ人大好きですから、うん、結局イスラエルなんですよ、うん、イスラエルを支持するツイッターを出すと、うんうん、アラブの人たちは大変ですよ、
そう
か、中東でまたむちゃくちゃな状態なんです
よ、本
当にヨーロッパにおいてプーチンを支持するツイッターを出せば、うんうん、ヨーロッパの人たちというのはクリムリンは反ロシアでものすごく固まってるんですよ ね、 それは何をバカなことをやってるんだ、うん、ツイートしてるんだと全世界の人たちが思ってますから、うんうん そうですね、それは非常に危険なことだと思いますね、うん、なる
ほど、まあ、でもそういう状況がなんとなくこう来てるっていう感じがしますよね、
いやいや本当本当来てる、だから私ものすごく心配してるんですよね、うん、だから2017年という年はもう歴史的に大変な時を迎えたというふうに思ってるんですね、
うん、まあそういう意味で言うとなんかこう結構危ない橋を渡ってんですかね、ものすごく
危ない橋を渡ってます、あだからあのトランプさんがツイートをして危ないツイートをして、うん、その参謀たちがスタッフたちがそれを打ち消すのにもうてんやわんやになるでしょう、うん、これ最悪なんですよ、う
んうん、島信彦人生百景志の人たち、
今夜はゲストに元陸上自衛隊東部方面総監でハーバード大学アジアセンターシニアフェローの渡辺義和さんをお迎えしてお送りしています。
まあ、今の状況そういうトランプさんを中国はどう見てるんですかね。
あの今ですね、中国は非常に困ってるというのは、うん、あの唖然に取られている、うん、一つの中国政策に関しては
こんなこと
言った大統領いませんか、言った人いないからまさかそんなことを言うとは思わないからですね、うん、しかし私は中国だんだんトランプさんの言ってることにだんだん慣れてきてですね、うん、
なるほど、
これは反発します
よ、反発しますか、
反発します、うん、あのもしもアメリカが制裁してきたら逆制裁を実施をするということを言ってますから、うんうん、ロイターがですね、うん、中国側のトランプさんに対する制裁、うん、10項目挙げてるんですよ、うん、それ見たら強烈ですよ、うん、例えば一番強烈なのは国交断絶、うん、あとはですね外交関係これを非常に抑えるとかですね、うん、オバマ大統領と習近平が結んだサイバー戦に関する合意を保護にするとかですね、うんうん、アメリカ国債を売却する、
なるほど、
売り払ってしまうとか、ね、うん、そういう脅しを今中国側がかけてますね。だからもう本当にあのチキンゲームなんですね。トランプさんってチキンゲーム好きなんですね。
そうか、
本当にあの共和党の中の本当に戦いなんかおいても、
まあ、それで勝ってきたんですよね。
勝ってきたんですよ、彼は。
そうですね。じゃあそれは共和党の中ならいいけれども、世界の中でやるとなると大変ですよね。
世界一の経済大国、軍事大国対、うんうんうん、世界第二の経済大国、うん、そして軍事は2番か3番なんですよ、うんうん、これがぶつかり合ったらこれ危なくて危なくて、
そうですね、
あの大きな世界の中で何が大切かといったら、うん、各国は各国のサバイバル、うん、生き残りが大切なんですよ、そうですね、だから日本は日本として名誉ある国家として生き残らなきゃいけない、うん、そうしたらアメリカファースト、うん、中国はチャイナファースト、うん、ロシアはロシアファースト、うん、例えばジャーマンはジャーマンファーストで来たんです
よ、うん、EU ファーストでもいいですね、
もう EU ファースト、うん、そうしたら日本はジャパンファーストを言っただけでいいのか、うん、ということになりますよね、
うん、まあ、そういう声はあんまりみんな耳を貸さない
でしょ、貸さないんですよ、ジャパンファースト、私はあの4年後を見据えながら、うん、日本は、うん、もう本当にノブレスオブリージュ、うんうん、もう高い地位にあるものとしての、うんうん、
道徳リーズ、
道徳というか責任、うん、これをぜひ果たしてもらいたいというのが私の思いなんですね。
なるほどね、まあ、日本がこうなんていうかある意味で言うと世界から尊敬されるような
国
になると、ただアメリカにくっついているだけじゃなくて、あるいは中国にくっついているだけじゃなくて、
特に例えば自由貿易なんか、うん、これは絶対守るべきだと思いますし、
なるほどね、
あのアメリカで作った秩序によってアメリカは利得を得てきたんですよ、うんうん、それを理解しないトランプさんというのはやはり、うん、あのちょっとクエスチョンマークつきますね、うんうん、アメリカがやらないんだったら中国やりますよ、うん、と思います私は、うん、
中国がやる場合は中国はその時にこう世界が納得する大義っていうのはどうやって立てるんですかね、うん、
例えば一番立てやすいのは気候変動ですね、うん、気候変動に関してはもう中国は本当困ってますから、
う
ん、それを気候変動は中国がアメリカがそれサポートしないと、うん、中国が先頭に立ってサポートしますよということを訴えるんでしょうね。そしてアジア地域のインフラ整備に関しては中国が主導してやりますよということ
を、うん、
お金も出しますよ、うん、一生懸命技術も出しますよと言えばですね、うん、これちょっと本当に難しいことになりますよ、ね、うん、だからこれは本当に日本人自身が戦略性のある国民になってもらいたいと私は思うんですね、うんうん、あのハーバードに行って、うん、あの日本からのエリートたちが勉強しに来てるんですよ、うんうん、彼らたちと付き合って私つくづく感じるのは、うん、安全保障の重要性をハーバードに来て初めて分かりましたという人たちが多いんですよ、うんうん、各中央省庁から優秀な人たち来てるんですよ、うん、外務省から、うん、経産省から、うんうん、その人たちがそうですから、うん、戦略的に物事を考える人が日本人が少ない、
うんうん、あ、そうですね、
ところが、うん、中国の留学生は今34万人、うん、インド人が16万人、うん、韓国人が7万人、うん、サウジアラビア7万人、うん、台湾3万人、うん、日本 1.9 万人、うん、この差というのはものすごくこれから大きな影響です、
ね、かつて日本が一番とかね、アジアではね言われてたのにね、
これ私はものすごく危機感がありますね、はい、アジアセンターというのは本当に、うん、中国の研究者とか多いんですけど、彼ら見てたら優秀ですよ、そう積極的ですし、私の研究者は同室で一人中国の研究者が1年間いてくれたんですよ、勉強になりました、はい、1年間本当ありとあらゆることを議論する中でですね、非常に優秀だし、好奇心とか知識とか、それはやはり非常に見られるべきということで、ものすごくこういう人たちが13億いたら日本かなわないなとちょっと思いますよ本当に。
まあこんなことをあれするのはあまり良くないかもしれないけど、もしアメリカと今中国がですね一触即発どころじゃなくて本当にこう、はい、まあ、地域的な戦闘状態とかね、はいはい、そういうことだって地域的には限られたところで限定的な戦闘状態とかそういうこともあり得ると思うんですけども、はいはい、そうなった時はどうなりますかね。
私はこの米中戦争で書いたシナリオの中で、米中紛争のシナリオは2つ挙げてて、台湾紛争シナリオと、はい、南シナ海シナリオを挙げてるんですね、はいはい、最も可能性が高いのは今、台湾シナリオだというふうに思います。トランプさんが一つの中国を徹底的に拒否すれば、うん、これは中国にとって革新的な利益ですから、うん、 そしてそれに合わせて蔡英文さんが中国からの独立、うん、独立ということで言い始めたら、うん、これはかなり厳しい、うん、あの戦いになるんじゃないかと思ってるんですね、うんうん、そうしたらどちらが今この時点で勝つかといったら、非常にあの白昼する戦いになるというのが私の結論なんですけれども、ああ
軍事力から言ったら圧倒的にアメリカの方が
と思うでしょう、うん、ところが戦いというのはいろんな要素が必要で、うん、どの地域でやるんですか、うん、そしたらその地域における相対的な戦闘力はどうですか、うん、ということを計算しなきゃいけないんですね。台湾というのは中国の本土に近いから、うん、中国の本土には台湾
補給線なんかもいいようですね、
あの攻撃する際に必要な敵する空港が40個もあるんですよ、うん、40カ所からあの台湾に向けて攻撃してくるジェット戦闘機、うん、爆撃機が発進できるところがあるんです、うん、ところがアメリカ側は何カ所かといったら、うん、カデナの基地とか、うん、あの岩国の基地とか、うん、遠く離れて例えば横田の基地とか、うんうん、もうドゥテルテさんがフィリピン大統領になってから、うん、フィリピンの地域は使えなくなったら、うん、あとは空母しかなくなる、うんうん、あるいはガムから行かなきゃいけない、うん、ところガムから来たら台湾までものすごく遠くて、ね、作戦ものすごく難しいんです、うん、その地理的な近さ遠さというのものすごく戦闘に大きな影響を及ぼして、うん、台湾紛争シナリオで、うん、台湾上空の航空優勢を米軍が確保するというのは非常に年々厳しくなってるんですね、うんうん、そしてあの中国人民解放軍は短距離弾道ミサイルを1000発以上並べてるんですよ、うん、それが台湾を ターゲットとして起きてるんですよ、うん、そのミサイル防げないです、うん、防げないです。そして例えばサイバー戦、うん、宇宙戦、これものすごい重要なんですけども、うん、必ず先制攻撃をかけてきます、うん、このサイバー戦と宇宙戦に関しては先制攻撃かけた方が勝ちです、うん、この分野において人民解放軍はすごい進歩をやってきてます。例えば宇宙戦で宇宙で人工衛星を破壊する競争が始まったら、うん、米軍本当危機感を持ってますから、うん、それも先制攻撃やった方が勝ちですから、うん、やりますから。
なるほど。
いや、そういうことをなトータルで考えたならば非常に厳しい戦い、台湾紛争シナリオになっちゃうんですね。
戦争っていうのは地域限定に思ってたけれども、だんだんだんだん戦線が拡大して国同士の戦いになっちゃうってことは十分ありますよね。
あ、そこまで本当エスカレーションしたら本当最悪ですね。もう
対戦ですよね。
本当対戦になりますね、うんうん、そこまでなると米軍が有利になるんですね。米軍が目指しているのは短期戦じゃなくて長期戦なんですよ、うん、長期戦に持ち込んで人民解放軍に勝つという戦略、うんうんうん、ところが人民解放軍は短期戦で勝つということを言ってますから、どちらの戦略が台湾紛争に有利かといったら、うんうん、いやいや中国の戦略バカにならないんですよ。本当に脅威なんですよ。
あ、なるほどね、
いや本当に厳しいんですよ。
いや、なんか聞いてると大変な時代に入ってきたなという。
南シナ海で戦いがあったら米軍はまだ有利なんですよ、ほとんどの分野において有利なんですけど、台湾だけは中国本土に近いからこれ非常に厳しいです。
なるほど、ね、日本にとってこう安全保障とかいろんなことを考えて、まあ、最も幸せな状態ってどういうことなんですかね。
やはり人民解放軍がもうこれ以上増強しないで、もうおとなしく、うん、もうオバマ大統領の言葉に言う平和的に台頭してきてくれと、
うんうんうん、
もうそれですね。もう日本にとっても中国の弾道ミサイルというのは脅威で、うんうん、中距離の弾道ミサイルが全部日本全土を射撃できる体制に なってますから、それは非常に、それに対する対処は非常に難しい、うん、ミサイルディフェンスとか言っても数が圧倒的に多いから、
台湾だってね先発ぐらいあるとかなんです
か。一発ぐらい撃ってくれたら、うん、イージス艦等で対処できるんですけど、うん、それは例えば数百発一挙に来たらそれは難しい、非常に難しい状態になりますね。いや本当に日本にとっても米中の戦いというのは必ず日本に大きな影響を及ぼしますから、うん、それは本当避けるように、うん、努力しなきゃいけないというふうに。
そういうことを頭に入れて政治も動かなきゃいけない、うん、ということですね。
まさにそうですね、うん、そう思いますね。
いや、もう話は尽きないんですけど、うん、どうも今日はありがとうございました。
いやいや、
ありがとうございました。
島信彦、人生百景、志の人たち。今夜のお客様は元陸上自衛隊東部方面総監でハーバード大学アジアセンターシニアフェローの渡辺義和さんでした。
渡辺さんの話によるとね、まあ、今後一番やっぱり注目しなきゃいけないのは米中関係だと、
うん、
もし、今のままでいくとですね、偶発的にね衝突することもあり得ると、そうならないようにするためには日本はどうしたらいいかというようなことをお話になったという感じがしますね、
はいはい。
まあ、そういう意味で我々も米中関係、うん、日本との関係と同時に米中関係というのをよく見とくということが大事かなというふうに思いました、う
ん、はい。また渡辺さんの著書米中戦争その時日本は、講談社現代新書から発売中ですので、ぜひお手に取ってみてください。また今回はアメリカ大統領就任式の前にインタビューを行いました。島信彦、人生百景、志の人たち。お相手は
島信彦と
山本香里でした。次回はゲストに時代劇の切られ役俳優福本清三さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。